こんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ゴールデンウィークも、ね、終わりましたが、なかなかコロナの状況改善しないっていう、ね、ところが来ています。温暖化問題もね、そういうのはいけないということもありますので、今日も温暖化に関するニュースとしっかりとお伝えしていきたいなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、ドイツの話なんですけれども、ドイツが2045年温室効果ガス実質ゼロにっていうことなんですね。前倒しをしたということなんですね。2045年までにカーボンニュートラルを達成するということで、従来目標から5年前倒しとなるということです。これはショルツ財務大臣とシュルテ環境大臣、ちょっと分かりにくいんですけどね、が記者会見で明らかにしたということなんですが、1990年比で30年までに 55% 削減する目標を 65% に引き上げ、40年までに 88% 削減、これを、ね、正式に決めるということなんですけども、この、財務大臣は野心的だが達成可能だというふうに、語っているということなんですね。これ連邦憲法裁判所がですね、温室効果ガスの削減目標を定めた気候保護法についてね、2031年以降削減措置が十分盛り込まれていないとして一部違憲との判断を示したということでね、9月に予定されている総選挙で環境対策は争点の一つとなる見込みということなんですね。これはまあ本当になんか日本と全然違っている状況で、最近の世論調査ではやはり緑の党が支持率で首位になるケースが多いねということなんですけども、環境重視のやっぱり姿勢をね、連立を組んでいる党なんかが打ち出す必要があるということもあったということなんですね。なかなか、環境がね、特徴政治の票にならないっていうのが日本のね、現状まだあるんですけれども、やはりここはうまくね、ドイツなんかではしっかりと環境対策が争点になり、そして、環境政党がね、どんどんと、基盤を固めるって言いますかね、支持率が増えてるっていうことは、こういう、環境政策がどんどん前に、ね、進んでいく大きな要因に なっているんだろうなと、日本でもまあ、ね、そういう状況になっていく必要があるのかなというふうに思います。でこの気候保護法の一部違憲ということはね、その前にですね、ドイツの連邦憲法裁判所がね、示した判断を示したということなんですけれども、ね、気候保護法というね、内容のものなんですけども、それは十分でないということでね、一部違憲となったということなんでね、ですけれども、このドイツの気候保護法は2019年に策定されて、30年までに 55% 削減ということで、盛り込まれていたんですけども、この2031年以降、温暖化対策のパリ協定の目標達成にね、さらなる温室効果削減が必要ということで、違憲という形になったということなんですね。でこの訴えはですね、実は未来のための金曜日に参画する若者らが起こしたということなんですね。でこの気候保護法は排出削減には不十分で、自分の未来の自分たちの基本的権利をね、侵害しているということで、あるんですけども、原告の若者の一人は、気候危機の影響をすでに受けている私たち若者にとって大きな成果であり、とても嬉しいと、ね、効果的な温暖化対策10年後ではなく今すぐ始め実施しなければならないというふうにおっしゃっているということなんですね。これなんかもね、若い人たちの訴えが、裁判、ねと通じてこう、ね、なんていうか実ったということでもありますし、それを受けて、政治がまた動いたということですからね、 まあ、こういうような方向性っていうのはすごくね、社会のあり方として、あるのかなというふうに思います。で、一方じゃあ日本の若い人たちどんなんだろうなということなんですけども、Z世代は社会運動に積極的、10代の7割が参加したい、ね、ということなんですけども、今の若者は新しい手法の社会運動に積極的、そんな傾向がですね、まあ、労働組合の、ね、連合の調査で明らかになったということなんですね。で、Z 世代、10代から20代半ばまでの層が SNS を駆使して気候変動の問題やジェンダー平等などを提起してきたということでね、世界に広がる若い世代の傾向が国内でも、まあ、確認できたということなんですよね。で、まあ、これはね、あの調査では社会運動について従来のデモや署名、寄付に加えてネット上のクラウドファンディング、オンライン署名、ハッシュタグをつける SNS などでの情報拡散なども、含めて幅広く捉えられたっているということなんですね。で、社会運動に参加したいっていう、ね、答えた人のうち10代は 69.5% なんですよね。全世代的な 55.9% を上回っている。実際に社会運動に参加した、ね、と答えたのは10代では参加したいの 35.5% ということなんですね。まあ、60代も多いということなんですけれども、全世代では 27.5%、ね、それを上回っているということだね。で、これはですね、まあ、こういう傾向もあるんですけれども、一方調査では従来の社会運動で主に取られてきたデモやボイコットといった手法の印象が、悪いということも明らかになったということなんですね。まあ、主張の押し付けで周りに迷惑であるというのはデモ、ね、41.7%、ボイコットが 33.1% で怖い、過激など印象が悪い、ね、ということがあったということなんですけども、まあ、これもですね、ちょっとやっぱ言葉のあやなんかなというふうに思うんですよね。デモというよりはマーチということでね、今の若い人たちは私たちも含めてですね、まあ、意思表示をしているということで、本当にね、これなんかも平和的であんまり押し付けっていう意味合いもないし、好意的に見られているのかと思うんですけどね、ボイコットっていうのもね、実はその、まあ、消費活動の一つであるので、そんなにね、主張をし続けるとかね、なんか恐ろしい過激っていうような、活動でもないので、まあ、この言葉尻が捉えられているのかなというふうに思いますのでね、まあ、こういうこともね、うまくこう、ね、表現をしていって、多くの人が参加したり、ちゃんと社会に影響を、ね、与える、そして気候変動とかの、ね、対策が進むっていうようなことにつなげていったらいいのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい。で、今日ね、一つ紹介したいのは、地球温暖化を解決したいという書籍のね、紹介です。これ岩波のね、ジュニア、のスタートということで、ちょっと新しいシリーズのね、本の中の一つでして、特に、地球温暖化に関する、まあ、小西雅子さんというね、WWF ジャパンでずっと活動されていて、その方が、まあ、岩波のねジュニアの本も書かれているんですけれども、このジュニアスタートということで、中学生が自分の可能性を広げていくための、シリーズの本ということなんですね。まあ、ですから非常に、まあ、分かりやすく書かれていて、岩波書店で、発行で1450円プラス税ってあんまり、高くもなくですね、100ページ強で字も大きくてね、まあ、非常に、まあ、読みやすいということで、もちろん、中学生の方に、ね、読んでいただきたいんですけども、まあ、大人が読んでもね、なるほどなというふうに思える内容なのかなというふうに、思いますのでね、もし、ね、購入するまで購入してはいいと思うんですけども、図書館で借りるとかね、そういうこともあっても、ちょっと手に取って読んでみられたらいかがでしょうかね。で、目次を紹介しますと、今地球温暖化はどうなっているのということでね、温暖化はここまで進んでいるね、でこれまで世界は何をしてきたか、温暖化を抑えるために何ができるか、地球温暖化の現状とパリ協定のポイントね、 で、焦点を与えている、当てているのが、さまざまなエネルギーの特徴を知ろうということで、温暖化対策とエネルギーの関係、エネルギーの特色を学ぼう、で考えてみよう、エネルギー選択と温室効果ガス削減目標、ね、ディベートをしてみよう、ね、あるいはもっと調べたい方へという、ね、いろんな情報の、紹介があったりですね、少しこう、ね、ワークショップ的な手法の内容なんかも書かれているということなんで、ね、これも当然皆さんの、ね、周りに中学生の方がいたら、紹介してもらったらどうかなというふうに思いますけれども、小西雅子さんが書かれた岩波書店の、ね、岩波ジュニアスタートブックという、ね、本の、内容をちょっと紹介をさせていただきました。はい、で最後ね、気候ネットワークも、参加をしていて、毎年開催しています大人向けの自然エネルギーを学ぶ、自然エネルギー学校京都2021がですね、募集を開始、参加者募集開始しました。これは全部で5回、だいたい6月26日が、土曜日、第1回で7月10日、8月7日、8月28日、9月25日とね、ちょっと何ヶ月間かかけて土曜日の午後ね、それぞれのテーマをね、学んでいただくということで、今回はですね、自然エネルギー 100% を実現するためのプランについて考えてもらうというような内容で、エネルギー消費の実態をね、学んでいただいたり、自然エネルギーを自ら設置しよう、あるいは電力会社を切り替えよう、それから身の回りのエネルギーね、電気だけじゃなくってそれ以外のエネルギーなんかもね、管理をしたり、あるいは、オフィスとかね、自分が働いてる職場でも取り組めることってことで、最後自然エネルギー 100% プランを作成するという形でね、考えているところです。で、これ参加費当然無料でね、だいたい前回参加してほしいなと、ね、第1回から5回まで全部参加していただきたいなと。で、定員が、ね、30名ということなので、ちょっとお早めに、申し込みをしていただけると確実なのかなというふうに思います。すべてオンラインの開催となっておりまして、ホームページとかにも、ね、紹介をしていますので、ぜひ、ホームページを見ていただいて、申し込みしていただいたらなというふうに思います。で、自然エネルギー学校京都2021第1回が6月26日から、始まりますので、ぜひ、自然エネルギーについて、ね、学び、そして、自分で、プランを作って、ね、行動につなげていただけたらいいかなというふうに思っていて、紹介をさせていただきました。ということでね、今日の放送はこれで終わりにしたいと思いますけども、この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。